折り返し第5節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし、この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学かっこ天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を教祖池上金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよう。その度胸は科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により、神様の働きの間違いなさを体験するところから不動の信念ができると、同時に信徳を科学する、または信心を教学で分かれば月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も教学して得られる道を教祖は教えられた。教祖は教学の対価であると同時に、それに対する怠まざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。神が物を言うて聞かせることはあるまいと、まあおっしゃっておられます教祖様はですね。しかしこの教祖様ご出現によって、それこそその信心が獅子大坪総一郎氏に受け継がれ、そこには神が物を言うて聞かせるという働きが起こってきておりますね。獅子は神様とのコミュニケーション、天地との交流というようなことを教えてくださいます。哀楽理念と、哀楽と、哀楽とはそれこそ神様と天地金の神様と人間氏子が互いに愛拝み合い楽しみ合う世界だと。これはもちろん心の交流、神様の心と私どもとの心の交流というものがなければとてもできるものではありませんね。ただ片瓶の願いして神様にお願いします、お願いしますと言って私どもの願い事を叶えてもらうというだけの信心では哀楽世界には住めませんね。神様のお心が分からせていただく、そこに初めて、それこそ神様のお心を心とするということですけれども、まあ神様のお心とはどういう心かと、まあいうようなことになってくるのでしょうが、それは様々な心というものがありましょうから、ある時は悲しい心であったり、ある時は嬉しい心であったり、ありがたい心であったり、まあいろいろな心があるのでしょうけれども、またああしたいこうしたい、ああしてあげたいこうしてあげたい、あるいはああだったらこうあったらいいのにといったようなさまざまな心が私どもにはあります。まあそれは欲する心とも言えるのかもしれませんね。そういう中にあって今朝いただきますのは、神様が一番願われる心、神様が人間氏子に何を願っておられるのか、どういうことを神様が喜んでくださるのかということですね。その神様が一番喜んでくださることは何か、それは今朝いただきますのは、私ども人間の心の中に人を助けたいという心が育ってくることだと。人間の心が、それこそ自分さえ良ければ良いとか、自分で、昨日の話ではありませんが、独占欲、昨日でしたか数日前でしたか、独占欲という、自分何事も自分で独占しようという、この土地は私の土地だと。教祖様もその 人間の大きな間違いはこの辞書は私の辞書だと思っている、それは神様の辞書だというのがありますね。私どもが土地にここからここまでと区切りをつけたりいたしますが、誰が与えてくれたものか、誰がそこにそれを保証するのか、まあ国といえば国でしょうね。人間同士のまあ約束事といえば約束事かもしれませんが、天地が決められたわけではない。神様がここからここまではお前の土地だと決められたわけではない。私どもが自分でそうまあ思っているというのでしょうかね、願っているというのでしょうかに過ぎないわけですからね。そのよく宇宙飛行士の方が宇宙に飛び立って宇宙から地球を見て、いわゆる地球には外から見ると国境などないという話をよく聞きますね。人間の社会の中では国境があり、ここからここまでは何の国だ、どこそこの国だということがありますが、そのもっと大きな見地から見ると国境などないということですね。人間が作り出しているだけ、人間の社会で世界で作り出しているだけのまあ小さなものですね。そういう大きな心になるというのでしょうか。それは地球が一つだと、いやまたあるいはこの宇宙全体が一つだといったような考えにも発展するのでしょうけれども、その人の助かり、私自分自身の助かりだけではなく、よく言われますね、世界の人々は皆兄弟だと、兄弟仲良くしましょうというようなことを言われますが、そういう心根が私どもの中に生まれてきたならば、まあ、もちろん兄弟喧嘩というのがあったりしますけれども、それよりももっと兄弟愛というのでしょうか、兄弟仲良くしようという心が強くなってほしいものですね。私どもがやっぱりまあ中には家族内の争いというのがあったりいたします、財産争いとかいうのが、醜い争いがあったりいたしますけれども、大体家族としてまとまる、家族として互いに助け合うという関係であってほしいものですね。いわば神様が人間を氏子に求められるもの、それは人間同士が互いに助け合い、より良い生活というのでしょうか、より良い生き方になっていくように、より助かることができるように、それはお互いがやはり助け合っていくのが本当だと、その助け合いを求めておられる。例えば親が子供を見て子供同士で兄弟喧嘩をしている、さあお兄ちゃんが勝つか弟が勝つか、さあ喧嘩しろと、どっちが勝つかと、親が子供の喧嘩を見て楽しむということはまあほとんどないと思いますね。まあそういう親の汚い心というのでしょうか、そういう人がないとは限りませんけれども、大概の親は子供が兄弟喧嘩をしていたら、もう兄弟喧嘩はやめなさいと、兄弟仲良くしていきなさいと願い、言いもする、教えもするのが親というものではないでしょうかね。ですから神様も人間氏子を親としてご覧になって、人間氏子同士が喧嘩をしている、戦争をするということを喜ばれるはずはありませんね。人間同士仲良くしてくれよと、みんなが助け合ってくれよと願われるのがやはり神様の第一だと思います。人間氏子の助かりを願う、幸せを願うのが神様の願いの第一だとするならば、 人間氏子同士が争い合うことのない世界を築くこと、お互いがそれこそまあ兄弟なら兄弟としてでもお互いが助け合っていく、そういう世界社会を築いてくれよというのが神様の願いの第一ではないでしょうかね。だからこそ教祖様がその五万年に、私にも大きな欲がありますと、人を助けたいという欲がありますとおっしゃっておられますね。その人を助けたいというその欲、そういう思い、心が募ってくること、そういう人を助けたいという心が育ってくること、さあそのためにはどうさせていただこうか、人を助けたい、そのためにはどうさせていただこうかという心が募ってくること、そういう心が育つことを神様は、神様の願いの第一ではないでしょうかね。そして神様が一番喜んでくださること、それは人間氏子の私どもの心の中に人の助かりを願う心が芽生え大きく育つこと、人の助かりを願う心が育って、そこで争いをするはずはありませんからね。人の助かりを願う心が十分ではないから争いをしている、自分さえ良ければ良いという心がやっぱりあるからですね。自分のものだという、自分のものにしようという、そうではなく人の助かりを祈る心、願う心、人の助かりを願い祈る心、そういう心が人間氏子の中に一人一人の上にいよいよ芽吹き育ってくる、それこそ神心が育つということでもありましょうね。そういう私どもの心の中に人の助かりを願う心が育つこと、それを神様は一番喜んでくださるのではないでしょうかね。直心尖閣の先生方のところで人がたくさん助かった、それはなぜか、そのやはり先生方が人の助かりを真剣に祈っておられた、願っておられた、まあ、ただその助かり方ということにおいては、まあある意味まだまだ十分ではなかったかもしれません。その助け方は単にその氏子の、困った人の氏子の願い事を叶えて助けてやるという程度の助かり、助け方でとどまっておったのではありますけれども、それでも助けたいという強い思いに偽りはなかった。師匠の場合はそこがもう少し、なるほど、助けたい、愛役理念は助かりの理念だと言われます。その愛楽理念、これは人が助かるための理念、愛楽理念により人が助かる、その手立てがまあレシピといったようなものでしょうかね、がそこにあるわけですね。どうやったら助かるということがある、愛楽理念には述べられているというのか、人間氏子はどうやったら助かっていけるのかということが述べられているわけです。それはただ願い事が叶って助かるというばかりではない、願い事が叶わない時にでも助かっていける、いわゆる真の助かりを得るための理念ということになりますね。もちろんそれは行じなければ得られませんけれども、どう行じていくことによって真の助かりを得られるかということがそこに述べられているわけです。その愛楽理念の目指すところ、それは人間の真の助かりだ、そういう意味において真の助かりを目指しているという意味において、 助かりの理念だということでもありますね。ためにはどうあるか、それこそ成り行きを大切にするということであったり、天地に至仏の心を目指すということであったり、黙って治めるということであったり、もちろん腹を立てない、成り行きを泥の心で受けるというようなさまざまな内容があるわけですけれども、愛楽理念は人間が真に助かる、そこを目指す理念だと。そしてそれは神様が一番喜んでくださることなのだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。